ピックアップ。定例会の概要。第1回定例会を2月20日から3月15日までの25日間開催し、新年度予算、条例の一部改正などの市長提出議案44件、議員提出議案1件、委員会提出議案2件、および陳情2件を審議しました。国際交流基金条例の廃止、3月定例会、賛成多数で可決。本議案は寄付金を原資として積み立てた国際交流基金について、その全額の取り崩しに伴い、条例を廃止するものです。企画総務委員会での審査。質問。基金残高が0円になるので、条例を廃止するという考え方は適切なのか。答え。30年前に国際ソロプチミスト徳山からいただいた300万円を原資にこの基金を作った。団体からの意向は在住外国人と市民との交流のために使ってほしい。とのことだったので、これまでその用途で活用してきたが、今年度末には基金残高が0円になるため廃止するものである。今後国際交流に対して寄付のご希望があった場合、ふるさと納税を活用してもらうか、まとまった寄付があった場合は、また新たに基金を設立することも視野に入れたい。質問。寄付をいただいた30年前よりも今の方がより国際化しているのだから、基金残高が0円になったからといって、基金条例を廃止するのはいかがかと思う。より国際交流を深めていくためにも、国際交流基金は残しておくべきではないか。答え、これまでもこの基金を使った在住外国人と市民との交流イベント以外にも、一般財源を使って幅広く国際交流に関する事業に取り組んできた。この国際交流基金が廃止されたとしても、国際交流関連の事業がなくなったり減ったりするものではない。質問。周南市民憲章にも世界を意識した表現が謳われている中、基金残高が0円になるので、基金条例を廃止するというのは安易すぎないか。答え。基金に関しては、その役割を果たしたと認識している。今後も国際交流や姉妹都市との親善も含めた国際振興に取り組んでいきたい。質問。今後も国際交流に取り組むのなら、基金条例を廃止する意義はないのではないか。答え。基金のあるなしに関わらず、これまでも一般財源から支出して幅広く国際交流関係の事業は行ってきている。今後も引き続き姉妹都市交流や在住外国人が安心して暮らせる多文化共生社会を目指し事業を続ける。委員会での討論。反対討論。現行の条例は国際交流の進展を図るために制定された地方自治体の法律である。答弁を聞いた限り、条例を廃止する意義を見出せなかった。賛成討論。基金の使い道は寄付者からの意向を尊重し、限定されたものであったとの答弁があったが、そのことは条例に示されていなかった。今後、行政として基金の考え方について、整理してほしい。委員会審査結果。賛成多数で可決。中国電力に使用済み核燃料中間貯蔵施設の説明を求める陳情。3月定例会。全会一致で採択。本陳情は、上関町に建設しようとしている使用済み核燃料中間貯蔵施設について、市長から中国電力に対して説明を要求するよう議会に求めるものです。 画総務委員会での審査。陳情の審査にあたって委員から出た意見を集約すると、本陳情は市長から中国電力に対して使用済み核燃料中間貯蔵施設について説明を求めるよう議会に採択を求めるものである。市長も先日の会派質問で、時期を見ながら中国電力に説明を求めると答弁しており、陳情者と同意見であるとのことでした。委員会での討論。賛成討論。会派質問での市長の答弁に、適切な時期に中国電力に対して説明を求めるというような発言もあった。市長から中国電力に対して説明を要求することを議会からも求めたい。委員会審査結果。全会一致で採択。介護保険条例の改正。3月定例会、賛成多数で可決。本議案は、介護保険法施行令の改正に伴い、第1号被保険者の保険料率などを変更することについて、所要の改正を行うものです。教育福祉委員会での審査。質問。今回の改正により、保険料算定の所得段階を12段階から14段階に増やすとのことだが、これは国の規定に基づくものなのか。また、段階ごとの保険料はどのように変わるのか。答え。国の設定では13段階だが、本市独自に14段階に設定する。改正後の新しい段階で言うと、1から3段階にあたる 37.6% の被保険者の保険料は減額となり、4から9段階にあたる方は変わらない。10から14段階にあたる 3.4% の方の保険料は増額となる。質問。保険料を下げてほしいという声に応えるため、所得の段階をより細分化すべきと思うがどうか。答え。被保険者間の所得再配分機能を強化することで、低所得者の保険料の上昇を抑制する方針が国から出され、改正に至った。国の基準では、所得が720万円以上の方が一番上の段階であるところを、本市独自に720万円以上、1000万円未満の段階を設定しており、今後3年間はこの基準としたい。委員会での討論。反対討論。我が党で実施したアンケートでは、43.2% の市民から、保険料を引き下げてほしいという要望が上がっているが、この度の改正によって保険料が上がる人が出てくる。物価高騰の折、負担増は認められないという立場であり、反対する。賛成討論。国の方針では所得段階を13段階にするというところを、本市独自でもう1段階増やし、14段階に細分化されたことを評価したい。また、基金から3年間で約6億6000万円を取り崩して、市民の負担を軽減しようという努力は認めなければいけないということを申し添え、賛成する。委員会審査結果。賛成多数で可決。空き家等の適切な管理に関する条例の改正。3月定例会、全会一致で可決。本議案は、空き家等対策の推進に関する特別措置法の改正に伴い、関係規定の整理のため、所要の改正をするものです。環境建設委員会での審査。質問。管理不全空き家の定義は？答え。放置すれば特定空き家になる恐れのある空き家のことである。中、特定空き家等。倒壊など著しく保安上危険、著しく衛生上有害、著しく景観を損なっている、 こうした状態にある空き家などのこと。中終わり。委員会審査結果。全会一致で可決。写真説明。過去にあった特定空き家の写真が掲載されています。写真説明終わり。令和6年度、周南市国民健康保険加納診療所特別会計予算。3月定例会、全会一致で可決。当初予算に計上された経費について抜粋して掲載しています。和田地区においてオンライン診療と対面診療を組み合わせた巡回診療を開始するための経費。予算決算委員会での審査。質問。和田地区において郵便局と連携し、対面診療とオンライン診療を組み合わせた巡回診療を開始するとのことだが、郵便局の内装工事にかかる費用はどうなるのか。答え。高瀬郵便局内で診療ができるよう、医師の監修のもとで改修を行うが、その費用は郵便局が負担する。市は手数料を支払い、週1回オンライン診療や巡回診療で使用する。委員会審査結果。全会一致で可決。